屋根裏部屋には何がいる誰も知ることのない正体皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体眠りに落ちるあなたをご招待きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれすっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん
皆さんこんばんは、ペガです。
ヨです。
ペガの屋根裏部屋、第272回、久しぶりのリョウさんの登場です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
僕がいない間に50回ぐらい進んでんのかな。
そんなに進んでないでしょ、全然じゃ更新自体がだいぶ遅れてるから。
こう、そうなんや。
そうなんですよ。なんかね、まあなんかもう毎回遅れてるんで、もう毎回こう遅れてますけどっていう、はい、もうずっと同じことばっかり言ってられないかって言われるんで、もう言ってはねいないんですけどね。なんかもうぼちぼちな更新で、もちろんりょうさんは毎回聞いてくれてるんですよね。
はい。
前回ね、川崎さんがゲストなんで。
あ、マジっすか。
そうです、りょうさん聞いてくれ
てないと。またじゃあ聞いておきます。
聞いてくれないと。まあでも、
はいはい、
だいぶもう多分りょうさん最後に出たの短切りのど飴の話をした時以来という気がするんですけど。
いつ頃や。もう覚えてないね。
だいぶ前なんですけど、
はいはい。
まあ、こんだけこう空いてたら、
はいはい、
話すこともたんまりあるんじゃないですか。
話すこと、ああでもまあ共通の話題として、
うん、
オリンピック、ドラゴンエイジ、
ドラゴンエイジ、あ、ドラゴンエイジ。インクイジション。
クリアしましたよと。
ああ、マジっすか。ねえ、りょうさん。
あれ、優勝なかったっけ。
やってなかったって。いやいや、個人的には聞いてましたけど、こう、聞いてる方はね。あ、そもそもなんか、インクイジションはやってないなって言って、なんか、2とか1だったかな、はい、なんかこう、だいぶ昔にやったけど、それも記憶がだいぶ薄いような、みたいな。
まあ、俺、オリジンだけをやってたんかな。だから、1だけか。
1。だから3、そうそう、インクイジション
3になるのかな、
うん、やってなかったです。どう、はい、あ、そう、りょうさんの感想を聞きたいですけど。
いや、まあ、何やったっけ、エピックで無料で配られてたんか。
うんうん。
で、まあ一応ゲットしといて、ということで。うんうんうん、で、まあちょっとね、ゲームの間が空いたんで、やるゲームがないみたいな。まあ、ないわけじゃないんだけど、ちょっと。
まあ、何次しようかな、みたいな時でしょ。
そう、時に、ちょっとやってみたら、
うん、
まあまあ、普通に面白いな、ということで。
そうでしょ。なんか普通に面白い感じでしょ。うん、
そう、ほんで、と思ったら、最後までやってたな。
いや、だから、やった結果、うん、あれでしょ。だから次の、ドラゴンエンジンの自作が出るってなった時に、続き、もう、そうか、3の終わり方が続きっぽかったでしょ、すごく。
ああ、そうやね、あいつ。
まあ、言えないですけど、ネタバレ言いづらいですけど、あいつがどうなんで、まあ、キーポイントのね、キーポイントの。
そうやね、あいつがちょっと、なんやろ、含みある終わり方をしやがった。
そう、終わり方でしょ。で、なんか、次のタイトルもなんかでしょ。あんまり言えないです
よ。何も言われへん。
そう。いや、だからめっちゃ話がこう、なんか途中っぽくて、またこれどかで続きあるぞみたいな感じで終わった感じだったんですけど。
ああ。まあでもあの主人公は終わったかなって感じやねんな、俺の中で。
あ、なるほどね。なんかまた別の主人公で、うん、含み野郎は出てくるだろうな、みたいな。
ああ。まあ。俺の中では、まあ。
あ、終わったっていうのは、なんか、その主人公はダメ野郎だったってことですか？
あ、じゃなくて、その主人公の、いや、活躍する物語は終わったかな、って。
ああ、なるほどね。
感じで、俺の中では、別な、その主人公クソ野郎でもなかったし。
あ、そうなんだね。
普通にいいやつで終わってたけどな。
僕はでもね、前も多分前回話してて、りょうさんその時は分かってないかったと思うんですけど、おそらく2の主要人物をね、 僕は
こう。なんか言ってた。
そうそうそうそう。あの、異世界みたいなところに行くときあったでしょ。なんか、別世界みたいな完全な。なんか
こう。過去
過去っていうか、なんか、過去というか、もう謎世界みたいなところに、全然なんかこう、この世ではないようなところに、過去の方じゃなくて、なんかあったでしょ。
あ、過去じゃない。あれ未来か、あれ行ったのは。
未来なのかな、なんかわかんないですけど、なんかこう。うん、
でも、まあ、異世界みたいなあった
な。行って、そこに戻るときに、みたいな、なんかなかったですか、
最後に。二択か。
そう、二択で僕は全然その、2か、その、をやってなかったから。
はあ、はは
あ、おそらく2の、すごく、かなりの主要人物を、サクッと見殺しにしてしまったって。
まあ、でも俺も悩んだけど、あれどっち？どっち？どっちというか、どれだか忘れちゃったから。
まあ、りょうさんも僕もだから、その2をやってなかったら重みがないから、多分2やってた人からしたら、もうこいつしかないやろ、みたいな感じだったと思うんですけど、
はいはい
は
い
は
い、
後から僕は知ったんで、ああって。
なるほどね。
いや、だから、まあ、僕はだから多分、はい、なんか70点というか、まあ、最初はなんかそんな感じやった、やった感じでそんなんやったんけど、やってるうちに、なんか普通に面白いなと思いながら最後までやったっていう
感じでしたけど。ああ、せやね。まあ、あれって、まあ、主要な職業3つみたいな感じやんか。
うんうんうん。
で、あれ、回復職がいないというのかな。
あ、
やれんことはないけど、なんていうのか。結局、俺、その主人公、弓使いになった
ん
やね。
あ、僕も弓使いですよ。だから、やれいって言ってみんななんかやってられたこう後ろか。後ろから行ってて、あの僕ちょっともうだいぶ記憶が薄いんですけど、
あ、はい、
なんか丁寧なやつで、ギャーってこう、封印するみたいな、なんかこう。
あ、はいはいはい、ね、主人公だけができる。
主人公だけができる技。
はいはい。
だからあれをみんな戦いに生かして、その隙に、あれをやるっていう、なんかさ、ことばっかりやってましたけど。
まあでも、僕的にあのゲームが、まあ、3人の仲間と自分が一緒に行動できると。
うんうんうん、
その時に、いわば主要な、
うん、
あの、職業が3つやからさ、
うん、
その一人一人選んで、自分は何でも好きなことができるっていうのがすごい良かったんや。
はい、確かにね。
まあ、俺、ちょっと、まあ、途中で、あ、俺、魔法使いでやったらよかったと思ったけど。
うん、確かに、僕も思いました
。なんていうの、ギミックが、
うん。
魔法使いのギミックが多いんやな。
うん。
だから、いちいち魔法使いに変わって、そのギミックをやってみたいなのがあって。
あ、確かに。あれの時はそうならない
ん
だね、そう。
だから、俺、自分魔法使いでやったらよかったな、とか思ったんやけど。
うん、
まあ、最後まで一応それでいったけど、うん、ちょっとだけね、だから、次の次回作っていうのは、うん、主人公とあと二人になってるんやな、一緒に旅するのが。
そうなんですね。
なんかまあちょっと事前情報なんであれなんだけど、わ、うん、かんないけど。ちょっとそこだけが心配かなっていう。
どう、ああ、確かにね、一人減る感じか。
一人減るし、そのいわば三つの職業で、まあ、その、ね、ちょっとレベルが上がったら、その、上級職みたいなのが出てくるけど、うん、基本的に3つだから、その3つの仲間を選んで、あとは自分が好きなことをできるっていうのが良かったような感じがしてたんやけどね。
うん、いや、だから、うん、これもりょうさん、その時に言って、多分りょうさんにはあんま分かってなかったかもしれないですけど、
分かってない。
ドワーフのね、仲間のやつが、クロスボウ使いのやついるでしょ？
うん。
名前もついてた、そのクロスボウの名前。なんか。
何やったかな、
忘れましたけど。だからあいつにクロスボウを取り上げてしまったんですよ、僕だから。
あ、言ってたね、初めは。
そうそう。いや、初めっていうか、もうずっとあいつは普通の二刀流の、なんか、二刀流の普通のやつにしてたんですよ。ほんとはやったらなんかあのクロスボウの話をするから、あれ？もしかしてこいつがこのクロスボウ男やったのかって。
ね、いや、でも俺も、その、初めに、一番初めに仲間になるあれ、カサンドラやったっけ？
うん。
なんか女性の戦士みたいな。
うん。顔に傷がある。
あ、そうそうそうそう。うん、俺、その女性の戦士を、いわば、タンク役として育ててたんや。
ああ。
でもね、上級職がどうもタンク役じゃないんよね、あの人。
確かあの、もう名前忘れましたけど、角生えてるみたいな人間じゃないような。
ああ、あいつとかは。あいつの、まあ、あいつはタンクだけど。うん、ほんで、もう一人、なんか、ブラック。
あ、そうか。
ブラックなんて。あいつがタンク職で、
うん。あ、そうやったんや、もう忘れたな。
そう、だから俺タンク職が欲しかったから、俺あの、カサンドラもうずーっと出てこなくなったよね。初めずーっと使ってないけど。
何？
ほんで、だから、その、なんだ、バリックやったっけ？あの弓。
そうそう、バリックですね。バリック。僕が言ってるあの、取り上げたやつ。
そう、ほんで、ブラックなんとか、ブラック、うん、忘れた。その、そいつと、もう一人、ドリアンやったかな。
なんかその、ドリアンは魔法使い。
そうそう、魔法使いの。はじめはね、途中で加わった女性の使ってたんやけど、なんかそれを、魔法剣士みたいな状態にしてたんやけど、
うん、
なんかね、その魔法剣士がね、周りによる中立の動物とかも、
攻撃する。
その、攻撃するんじゃなくて、なんか、触れるものをみんな傷つける状態で、
何
ちょっと進むごとに戦闘が始まってやね。
ギザ
うん、そう。これちょっと、いや、育て方があれやったんだけど、うん、いや、と思って、ドリアンやったかな、そいつに変わって、うん、ドリアンはもう、まんべんなく育てるみたいな。
ああ。
三つの全部使えるようにしたりとか。
僕は多分魔法使い系はね、
うん。
あの、なんていうんですかね。ツルツル坊主は、
おうほうほう。
あの、氷系にして、みたいな感じで、なんか、火系、氷系、みたいな、雷系みたいな、なんか、分け方してしまってましたよね、うんうんうん、確か。記憶が曖昧です。
俺も、その、初めのツルツル坊主はそうやったんや。
うん。
なんか、なんやったら、あいつ氷やったかな、なんか、初めに、うん。
だから、そのまま氷にしてたんやと思って。
そうそう、したんだけど、うんあの、その最後のドリアンを使うときになったら、
うん、
いや、これは、もう広く浅くでいいかな、みたいな。
あ、広く浅くね。いろんなの使えるように。
そうそう。俺はそれで、だから、
うん、
その3人と自分で旅しとったな。
ああ。
うん。
いや、だからね、まあ、だから僕からしたら多分量産的に、そのビルドとかはちょっと物足りないのかな、あのゲームって。こう思いながら、僕ぐらいには適当にやってたら、それこそ中途半端なおかしなことになったりはしましたけど、あの。
まあでも、あれってその、まあ結局、なんか戦略的な、その、上から視点かなんかのあるけどさ、うん、あれはもう全く使わずに。
やっぱ使ってないですか？
うん、もう NPC に任せるんだけど、
うんう
ん、あれってこう、俺、ちょっとやってて思ったのが、
うん、
あれって、その、スキルを覚えるんだけど、
うん、
その、これ言ってわかるかな？アクティブスキルとパッシブスキルで、パッシブスキルが重要なんだなっていうのが、うん、あのゲームでやってて思って。
忘れたなぁ。そう。
なんかね、
うん、
その、パッシブスキルも、アクティブスキル、うん、いらんアクティブスキルを取らな、その先に行かれへんとかで。
あ、そんなんもあったな、多分。うん、あれ取りたいけど、いらんけど、それ取らん。釣り場、そこ行かんとあかんみたいな。
はじめはちょっとなと思ってたんだけど、よーく見てたら、
うん、
あの、アクティブスキル取っても、それを使わない設定にできるっていうのが、後で分かって、
うん。
あ、ということで、もうパッシブを取りまくってたな、なんかアクティブ取ってパッシブ。パッシブは何もせんでもずーっと発動してるからさ、
うん。
それが、やっぱちょっといいのかなと思いながら、ちょっとやってたね。うんそこはまあだからいろいろ考えながら、これの方がいいかなと思って。
うん、いや
まあだからビルド的に面白くないってことはなかった。
なかった
こうやって考えながらやってて。
いや僕はなんか、うん、もうなんか単純にバランス的にこう、普通になんかこう、最初はこう道に迷って、ドラゴンに襲われた時に、えらい上から火ついてもうみんなギャーって死んでて、うん、無理やって思いながらもやっぱりこうどんどんこう、マップをいろいろ行って強くなっていくと、ドラゴンも倒せるぐらいになっていくっていうか、
はいはいはい、
なんかこう分かりやすい、結構、
せやね
うん、ストーリーもあるから。
まあ俺、うん、だからまあ、 あれはその、一人が使うスキルっていうのは、もうほんま、三つか四つぐらいだけに絞って、もうそれをずっと使っててくれたらいいか、みたいな感じで。
だいぶ忘れてるな。まあ、なんとなくしか覚えてないな。
でもちょっとね、あのゲーム、古いゲームだからさ、うん、すんごくもうストレスが溜まったのが、
うん、
マップの高低差がありすぎんね。
確かにやったか
もね。あの目の前に、その、うん、もう目の前に印があるのに。
あ、この直接はいけないような。
高い位置に、そう。
高さのところ
に。高い位置にあって、その高い位置に行く道が全くわからない。
うん。
どう行ったらそこに行けるのか、みたいな。
うん。
これがきつくてね、俺もう、もうどこのマップやったかな、なんかもう山の崖の中歩くようなマップが。
ああ、なんかあれじゃないですか、高低差がほんまに洞窟じゃないけど、中の穴抜けたらこっから出てきてみたいな。
もうあのマップが、
確かに、もう、普通に道迷うみたいなのになりますもんね。
そうそうそう。もう
どこ行ったら、
ね、他のマップでも。あ、そうそうそうそう。一回行ってももう行かれへんよな
ん
でな、
うん。そんなんはありません
。だから、その他のマップももう大概その高低差が激しすぎて。
うん。
あら、それだけがちょっとだいぶ不満やったな。
うん、うん。
もうストレスがすごい溜まったわ、それで、うん。どうやって行くねん、その印の場所にっていう。
うん、確かに、ね。
一回行って、もう一回行けって言われたらもう分かれへん、うん。
そんなことは僕もよくなった記憶あるな。
だからそ
マークはそこにあるのにって。
そうそう、それがすごく、そのストレスが溜まる部分ね。古いんかなっていう。すごい高低差あったからな。
うん、
俺の中ではね。
そうそうそう、確かにな。
まあ、ちょっとそれが、うん、一つの懸念点だったけど、ゲーム的にはずっと面白かった。うん、
あ、よかった。
なんていうのか、ドラゴンとかは特にそうなんだけど、
うん、
その対策を練らないと、正直な話。
うん。
お前もっとポーション持っていけやってずっと思いながら、お前90個ぐらい持っていけよとか思いながら。
確かにね。
なんでお前何個やったか忘れたけど、なんでそんなんけしか持ってんの、うん、って思う。ほんで、なんか長いマップとかやったら途中で補給できて、誰がこれ置いてんねん。
それで置いてくれてんの。
そうそうそう。それだったら初めから持っていけよ、うん、とかね。
そういうもんなん
ですよ。そうそう。だからもう、なんていうのかね、もう回復薬、命みたいになってた、
うん。確かにね。回復薬はだいぶ命やったな。
なんか、その普通のポーションはみんな勝手に使ってくれるんやけど、うん、なんか、リジェネみたいなポーションは、そいつに使えって言わないと使え
そう。でも、回復ポーションも、だから僕なんか、だから後ろに見守るタイプやったから。
はあ、はあ、
ガブ飲みみんなしまくて、いつもからもうないぞって、
ね。そうそうそう。
自分
が使うことほとんどなく
て。ったらみんな飲んでもてるやん、いつって。
そうそう。
なんかね、それ、グループでなぜか共通、まあ、どういう状態やねんと思いますけどね。
なあ。
いや、めっちゃ離れても自分のポッケのやつを飲んでるみたいなね、状態なんですけど。うん、いや、なかなか、面白いな。
あれはちょっとな、不満やったな。
うん、確かにさ、まあ、僕は結構古いゲームたまにやったりするんで、なんか、そういうの別に受け入れられますけど、うん、確かに今のゲームをやっていくとね、ちょっと、
そういう感じがするかもしれない、ね。まあ、あと、回復食、まあ、回復ができないわけじゃないんだけど、回復食っていうのは、おらん、
うん。珍しいですね、よく考えたら、そうなんて。確かに、戦士魔法使い、なんか、ローグみたいなね。
オリジンの時どうやったかなと、全然覚えてないんだけど。
うん。
あれは、厳しい確かに。回復だからもうポーションしかないみたいな。
そうそうそう。なんかね、ハイファンタジーな割には、その、よくいる。回復薬みたいな、ね、職業がない
っていう、ね。そうそうそう。全くおらん、ね。
もうドリンクだけでやれ、みたいな。みんな戦うみたいな。そうそうそう
みんな戦って、あと回復はもうポーションだけ。
うん。
しかも、個数制限ありやから。
そうそう、個数制限。
勝手に飲んでくれんの個数制限ありや。
うん。
もうええー。
勝手に飲まれるし。
そうそうそう。
ドラゴン高いとこ飛んでし降りてきたと思ったらなんかもうどういう重力っていうか羽バサバサいたらめっちゃ吸い込まれていくし、だから自
分ああそうやようやられたな。
そう、ま、どういう状態これって思いながら。
そう、もうまあ辛かったけど、まあ俺マップを全部回れたわけじゃないからやっぱり。全部のドラゴン倒せたかどうかちょっと分かってないんだけどね。
いや、僕は多分全部倒したと思うんですけど、記憶は
あんまり。ああ、まあ。
うん。いや、なんかでも、やっぱりそういう、こう、世界観っていうかね。
ああ。
いまいちでもあの、その普通の、こうやって歩いていくのと、以外になんか戦略室っていうか、なんかこう、会議室みたいなところで戦略マップみたいなのが
あって、
みたいな。あの辺のストーリーは、なんか、ちゃんと読んでなかったっていうかよくわからない時がありましたけどね。
いや、まあ悪かないと思うけど、うん、まあ拠点が変わってからさ、初めの拠点から、うん、まあ変わる時があって、うん、変わってからわからん。俺スロードがめちゃめちゃ長くてさ、そこに入るのが、
あ、拠点時代に、
いや拠点からその作戦室に行くの入るの
が、ああそこに入るのに。あ、そうやったかな。
俺ね、めちゃくちゃ労働時間が長くて。
いや、あなたあれじゃないですか、そのスーパーマシンで僕のフォールアウト4の労働時間を比べたら、なんかこう、あれじゃないですか、もう 0. 点何秒でも長いって、みたいな感じ。
いや、そんなんじゃない、そんなんじゃない。いや、なんかね、なんか変に長かったよ、そこに入るのは。
いや、もうめんどくさいから
入らない。そう、だからめんどくさいから、もう一気にやってしまって、そこに入ったら。
入った時には。
一気になんかいろんなことをやって、なんかあれ時間待たなあかんやか、何かしたら。
う
ん、
そう、待たなあかんや。
まあ何かしたら結果が出るまで待ったりとかするのがもう、うん、めんどくさくて。
それだって、いや、それだって一応そこで作戦立てて、あそこに、なんかこうスパイを送ってとか言ってやったら、それは
誰を送って
、何日か言いますよ、結果出るまで。
そう、ここには誰かを、ここにはこいつを送り込もうみたいな。
そうそう。誰を送りますか、
ね、だからもう、そう。もう、だから残ってるやつで、てん、ちゃらなんてやってしまって。もうね、だからね、まあ。
であの辺も多分、なんかやっぱ、じっくりいろいろ読んでたら、世界観っていうか、特にね、
そうやね、
オリジンからやってる人とかやったら、わかるかもしれないですけど、なんかこう、いまいち、わからんなって、だからもやってましたけど。
あ、そうそう。だから、俺はオリジンをやってたから何度も思わんなかったんやけど、
うん、
最後、モリガンって女性出てきたやんか。魔法使い。
はい、出てきました。
あれ、オリジンのキャラなんよ。
あ、ワンのキャラなんですか？
そうそうそう。ね、ワンでは、
うん、
あの、魔女を追いかける話なんだよね。
いや、だから、なんか悪そうにも見えるけど、いや、こいつは手組んだ方がいいからどうなんかなとかね、最初、思いながら。
あ、だから、あれ、モリガン出てきたな、みたいな。うん、俺の中では、そこ、ワンしかやってないから。
うん。
はえーとか思って。うん、
だから、多分、本当に、結構、惚れ太ストーリーがあるから、ワンから順番にやってる人はね、多分、すごい、わかるというか、うん、なんでしょうけどね。
ねえ。
うん。
あと、ちょっと俺、ワンの時はね、うん、あまりにも我慢できなくて、
うん、
字幕を下にするっていうモッドがあったから、それ使ったんよ。
おー、え、どこに、え、あ、上か。上やったか、あれ。なぜか字幕上やったか。
そうそう、俺はもう、ワンの時、ワン、あれ、ね、なぜかドラゴンエイジね、ずっと上なんだよ。あ、
シリーズ、かたくなに上なんですか、字幕が。
そう。ワンの時あまりに我慢できんから下にするモッドがあったから使ったんだけど、今回探したけど見つからんかって。
ああ。
いや、確かにあれ続けられるかなって。
いや、あれほんまに見にくいですね。僕はあの最後までも慣れるかなと思ったけど、そう。やっぱりなんか、もう字幕は下か、じゃ、うん、あ、まあ、下やな。下じゃないと、映画でも何でもそれやから、やっぱなんか違和感を感じる。デコに字出てたら。
ねえ。
うん。なんでなんか下になんか、なんかあったかな？ないですよね。別に普通に出せよう思って出せるのに。
うん。いやー、でも、だから初め、インクイジター始めた時、すっごいやりにくくて。
思い出したんや。あーって。
そう、うわーと思って。
上やったって。
ちょっと一回探したけど、どうも、インクイジターにはないみたいで。
マジか。
ええー、と思ってやってたら、俺、慣れちゃったな。 お最後の方は。
りょうさんすごいじゃん。
最後の方は何とも思わずプレイしちゃったわ。
いや、なんかずっと最後まで違和感あったな。なんか見逃してしまう時がある。
ああ、なるほどね。あるかもしれん、それは。
動き見てたら。
あったかもしれんな。
2012年12月21日、世界は滅んだ。これは僕が忘れている物語。あなたはそれを救った。
そんなこと急に言われても。
思い出して、あなたはもう知っているもの。
知らない、関係ない、ほっといてくれ。
それを弱さというのであれば、そう言ってしまうことこそが弱さ。す
べてを救えないのかもしれない。でも、やるんだ！
信じて！あなたの思う、あなた自身の世界を！
ボーカリスト笹山、リレイディストーリー。iTunes ストア、Amazon MP3 で発売中。
全部なくしてみて、初めて分かったんだ。
そう、まあでも、まあその無料でプレイできたからやったんだけど、うん、面白かったね。
あ、う
ん、
い、よかった。
うん。
いや、よかった、それは。僕も、なんか、最初は多分70点ぐらいかな。普通のなんか、まあ、面白、できるなと思ってたんですけど、やってたら面白いってなったんです、すごく。
まあ、そうやね。もう一周したいなっていう気持ちは分かった。
分かるでし
ょ？俺はわかるけどやらへんけど、
ね。それは肯定
する、ね。やろうと思わんけど。ま、そうそうそう、ね、やろうとは思わんけど。あの時の選択肢がどうなったんかな、みたいな。あれ、その、いろんな出来事に、こう、解決をいろんな風にさせていくけど、
うん、
どういう風な結果、まあ結果は分かってるけど、それがどういう影響を与えてんのかみたいな。
あれでしょ？で、そもそもなんか僕はあれですけど、あのゲーム立ち上げた時に、前のそのオリジンとか2のなんか、2かなのデータをなんかこう、読み込んでスタートみたいなのできるでしょ？多分。そんな感じがあったと思うんですよ。はいはいはい、だから、ストーリーがもしそう、2のストーリーのなんかがこう、ゲーム中に影響が出るんかなって、うん、もう想像ですしかないですけど。
ああ、あるんかもしれんけど、
うん、
残念ながら、その、うん、今度の新しいやつには、今回選んだ選択肢とかは特に関係がないというか、
まあ、一から。
あれ、あまりにも古すぎて、古すぎてさ、そのインクイジターが、うん、もう久しぶりやから今度の新しいのが、うん。もうちょっとそのシステムは使わないみたいな。
やし、結構、色、うん、最終僕わかんないですけど、選択肢っていうか結末もだいぶ多いんじゃないですか、もし、そのままこう、やろうと思ったら。
ああ、どうなんやろ
う
ね。
結末という結末はまあ違うにしても、そのなんかこう、選んだことによって変わるんやって、例えばだから、僕の、
まあね、
大事な人を殺してしまったんとかいうのが、もし、ちょっとそういうのが出てくるとしたら、とか、細かいところがね、はいはい、なんか大変なんかなと思って、つなぎますよね。
そうやね。なんか俺は、毎回立ち上げるたびに、あれに繋がってませんと、俺繋いでるはずだねんけどな、
それ。ああ、確かに。なんか出て、繋がってませんって。
めんどくせえな、っていうのがあったけどね。
うん、
まあまあ。でもまあ、面白いゲームでしたわ。あれは、うん、あのエピックで無料でもらって、プレイできてよかったなと。
うん、
そうそう。結局、だから、うん、ほんまに最後までやっちゃったからね。
で、なんかストーリー的にも多分、なんかやってた方が、次の次回作、うん、 出るやつも多分ストーリー的にはなんか楽しめるかなっていう感じだったんで、うんね、こう、りょうさんやってもらってちょっと嬉しいなと。
ね。
思いますけど。で、
はい。あ、はいはい。
僕、今やってるゲームがあるんですけど。
あ、なんかね、スチームで。
バレてるバレてる。
ペガが何かをやってます。まあ。そう。アウトワードやったっけ？
そう、アウトワード。りょうさんも持ってるって出てるけど、りょうさんやったんですか、ここは。
いや、まだやってない。やる気ではあるけど。
これね、
僕。でもまあ、だいたい知ってるよ。うん、
これ、僕の中で、
うん。
ちょっとね、ストライク入ってしまったんですよ。
ああ、いや、多分わからんでもないかな。いわゆる、一般人の、冒険探みたいな。
まあ、そんな風に書いてるんですけどね。なんか僕の中では、
どんな
一般人よりは、なんか、一般人って言ったらもう超弱そうじゃないですか。なんかこう、なんていうんですか。
はいはいはい、
それよりは、マシやし、ま、なんか、思ってるほど、M ゲーではないなと。まあ、要はちょっと、まあ、りょうさんは知ってる、りょうさんは知ってますけど、その、聞いてる人が知らないと思うんで、ちょっと説明すると、なんていうんですかね、もうファンタジーのゲームなんですけど、普通のゲームよりも、気温、温度とか、まあ、喉が渇くとか、空腹とか、結構だから、まあ、貧弱じゃ、スペランカー並みの貧弱じゃないですけど、なんか普通の人で、まあ、要はヒーロー的に強いキャラクターじゃないっていうか主人公が。のファンタジーゲームみたいな感じで、なんか、すごく大変そうでめんどくさそうな、なんかゲームかなってこう、捉える人もおるかなと思ってね。
ああ、なるほど。
うん。でも、なんか、そこまで厳しかったら、まあ僕はスノーランナーの方が厳しいぞって。なんか思うというか。で、まあ、その、りょうさんが言ってみたいに、いわゆるなんかこう、売り方的には、その、ヒーローではなく、一般人の人が、なんかモブキャラみたいな人を、
そうやね。
まあ、使ってみたいな感じ、なんですけど、いや、なんかこう、やっていくうちに、それなりには強くなる。最初はね、なんか本当に、その辺にいるちょっと大きな鶏みたいなやつにでも、瀕死にさせられて下手して死ぬみたいな状態ですけど、ね、なんかなんていうんですかね、うん、冒険してる感じがすごいするっていうか、
あ、
そもそもねセーブが自分でセーブできないんですよ、手動で。
あ、そうなんだ。
そう、勝手にもう自動でセーブしてくれてるんで、
はあ、ははあ、
例えばなんかこう、まあ言ったら敵にその鶏みたいにやられるじゃないですか。やられたらね、はい、こう、まあ言うたら死んだみたいな感じでダーンってなるんですけど、死にはしないんですよ。そこで、誰かに助けられたとか言ってね、こう、まるでゲームブックみたいな感じで出てきて、
はいはい、
最初の街に戻ってる時とかね、その、ランダムでマップのどっかに現れるんですよ。
で、
下手したらでも、敵に身ぐるみ剥がされて、盗賊のなんか牢屋に繋がれたみたいになって、はいはい、自分のアイテム全部なくなるみたいなね。
あるらしいな。
うん、まあ、その代わり、なんかまあ、どこかの近くの宝箱の中に、なんかこう、放り込まれてるみたいだみたいにはなるんですけど、
はいはいはい、
そこでもうちょっとやろう、ゲームやろうと思った時に、鶏に殺されて、今まで持ったアイテム全部剥がされて起きても、セーブ、ロードして戻るってことはできないっていうゲームなんですよ。
ああ、なるほど。
まあ、いわゆる。まあでも、
はいはいはい、
そういう時でも、まあ基本的には近くに何とかしたらそこに物があったりとかするしっていうの。ただ、その、マップが、いわゆるその今のゲームで言えば、当たり前ですけど、マップに自分の現在地がわかるじゃないですか。目的地がこうでとか。そんなものないって。紙の地図にそんなことあるわけないやろって。
ああ、まあなんか、どの辺にあるよみたいなのしか。
まあ普通に地図はあるんですよ。あるんですけど、自分がどこにいるかわからない。 だから
なるほど、
あの池がこの地図の池だろうから方角は分かるんで、北向けってあっちが自分の町かなみたいな感じで死んだ時なんかもう特に困るんですよ。どこここっていうのがまず始まるんで、で歩いてたら雪降ってきたら寒いってできて、そのまま歩いてたら風邪ひきました、咳出てうわっってなってるので敵が出てきたらまた殺されてここどこみたいなまた始まっていやだからそれだけ聞いたらもう非常になんかこう厳しいゲームだなって感じはするんだけど、でもりょうさんみたいにきっちりこう用意周到な人だったら多分そこまで死なないんじゃないかな。例えばこうなんていうんですかね、食料ちゃんと持っていってとか、寒かったらあったかい格好してとかこう準備して出て行って、まあ普通要はなんかまあそんなに自分は本当に強くないんで、こう、
はいはい、
きっちり用意して無理なことせずにやばかったら戻るみたいなね、
はいはい、
ことをやったりすればなんか非常にねドキドキするんですよ。だから敵に、もう、最初の頃なんか本当に、盗賊、一人やったらなんとかなるけど、もう二人おったら終わりやな、みたいな感じなんで、二人組でおったりするんで、見つかったやばいって。でもまあ、夜になってきたら、もう前、見えへんじゃないですか。松明つけたら、見つかるんですよ。ポーって。で、戦いも、なんか、でっかい敵、なんていうかね、あの槍みたいなの持ってたら、
はい、
ブンブンってやったら結局敵の体力が半分ぐらい減らして、これいけると思ったらもう4回ぐらい振ったらね自分ヘロヘロなんですよ。もうもうヘロヘロになったらそこからもうボボンってタコ殴りとかそもそも荷物入れてるリュックを背負ってたら遅いから、戦い始まった瞬間にまずリュック
を、そうそう、戦いを始まったら下ろすんやな
まずリュックをファーって放り投げてそこから戦うってほんでリュックを投げてパーって敵にやられてやばいって逃げようと思ってポーション飲もうたらリュックの中だって一応だからなんか手元にもちっちゃいポケットあるんですけど、そこをちょっと入れただけでもうなんか重たくなって動けなくなるんですよしまったって
ね。
で喉かいて、うわ喉かいてやばいと赤泡があるって飲んだらなんか病気にかかりましたってあしまったって煮沸してから飲まなって焚き火気がないって言って気を切ろうとしたら今度は、あ、斧持ってきてなかったみたいなね。そんな感じのゲームっていうか。
ね。
なんですけど、なんか分かってきて、いろいろなんかこう、すれば、すごい楽しいんですけど、まあ、とにかく死んだらゲームオーバーみたいな感じにならないですけど、どこに飛ばされるか分からなかったりするんで、死にたくはないわけですよ、絶対。
はいはい、
なのになんか結構すぐ死ぬし、だから初めてのとこ行くとこはもう一体ここに何があるんだろうみたいなね、ドキドキ感が、すっごくなんか冒険してるって感じが。
まあね、ちょっとだけその初めの始まりって、
うん、
なんか船が難破して始まるんだ。
あ、そうそうそう。あ、やってる、やった。
ああ、やっぱりそうやな。やっぱり、そのゲームやな、う
ん。なんかね、あれなんですよ。
あれも次元じゃなかった。いきなり次元その、クエストみたいなんで、時間までにどうこうみたいな、
うん。あ、そうそう。だから、
いつまでに。
もともと、それがね、もう主人公自体が悲しいというかね。なんかこう、おばあちゃんが誰かが、なんかして、借金背負ってるんですよ。で、そうやね、そこの村は、なんか、血縁のものがそういうのを全部こう、ちゃんとしなあかんっていう決まりがあって、で、その借金を返そうと思って冒険に出ようと、船に乗ったら、その船が難破してっていう状態から始まるんですよ、最初。で、まあそこからなんとか家に帰るんですよね、頑張って。で、家が灯台みたいなところに家に住んでるんですけど、起きたら、出たらもう借金取りに囲まれてるんですよ、なんか。で、お前は何も悪くないけど、お前のおばあちゃんの、死んだおばあちゃんの借金が、あるんやって。それを3日以内に、銀貨何枚返さんかったら、もうお前の家没収じゃって。っていうところからスタートするっていう、なんかすごい悲しい物語みたいな。
ね。
何これって。どうしたらいいかも全然わからんのにって。
そうやな。まあ、慣れとったらどうも、その借金も返せるという話や
けど。そうそう。まあまあ、やったら、あ、うん、要はだから何て言うんですかね。最初はなんかこう、お腹も減るから、木の実集めようとか言って、木の実もそのまま食べるよりちょっと火かけてとか。で、水、喉乾いたけど水、水はない、結構その、なんていうんですかね、その町に、スタートの町に浄水器みたいな噴水があって、そこ綺麗な水があるんで、それ汲んで飲むってことができるんで、で、そうしてるうちに、森を見つけて、魚をね、刺す。ほんとは海行ったらちょっと魚置いてるから、魚を刺したら魚取れて、とか、なんか、海藻もなんか取れましたとか、なんかいろんなもの取れましたって言って、そういうのを打ったりしたら、あ、これで金になるんかみたいなことが、分かってきたら、そこまでの、なんていうんですかね、万田銀次郎みたいなね、あの、南帝王みたいなほどではないんで。
なるほど。
多分返せるんですけど、
おう。
まあでもそこから始まるっていうのがね、なんかこう。
ね。
悲しきストーリー。いや、ほんで、まあ、なんかその、こんなことしたらってメインストーリーっぽいのも出てくるんですけど、
はいはい、
とにかくその、そういうストーリーをしようと思う前に、まずなんかこう、自分がちょっとしっかり、飯とか、うん、お金とかで、ちょっと、要はなんか、ボロボロの服みたいな着てんのとかを、もう街出る気なくなんですよ。もう出てきたらもう鶏みたいなやつに殺される時点で。だからまずそれを何とかしたいな、みたいなとこから始まって。
ああ、なるほど。
うん。そう。だから、今はなんかそれなりにもう街から出てって、できるように僕はなってるんですけど。
冒険できるように。
冒険できる。なんか小さなリュック見つけた時感動したんですよ。なんか、下ろさずにでも、スタミナがあんまり、変われへん、減るのがあって。やっほーと思ってたんですけど、その小さなリュックに変えてから、物持てないって。当たり前ですけど。
あー、なるほど。
って思って。で、まあ結局はもう、また今度は大きなリュックでやってますけどね。リュックを毎回戦うためにバッサーって下ろして。間違ってね、持ってる盾とかにリュックに入れて持ってバッサーってやって、はい、いざ戦おうみたいな、手に盾がないみたいな。ことが起こったりするんですけど、いや、なんかね、やっぱり普通に外出て地図をちゃんと見ながらっていうのがね、なんかこう最近のゲームやってたら絶対ありえないじゃないですか。もうそれこそなんかもうポイントつけたらそこまで矢印出てきてくれるぐらいの勢いじゃないですか。それがなんか地図見て、やめ、あそこの建物がこいの廃墟のことかなとか思いながら行ってみようって言ってたら、なんか、見たことない、なんか、見たことない、なんか、変な敵が、怪物みたいなのおるぞって思いながら、とか、やばいやばいって言うんで、隠れたり、言ってるうちに、眠たくなってきて、おこれ減ってきてる、体力減ってきてるって、寝なくてはって。で、テント、最初は簡易寝袋やったのが、テントみたいなのね、見つけて、寝てたら、敵に襲われたって言ってみたりとか。なるんですけど、ね、
はい。
もうだからもう最近はだからでっかいリュックに風邪薬入れたり、
何？
消化不良を起こした時の薬持ったりね。でお金もやっと稼げるなみたいな、今度お金重たいんですよ、めっちゃ銀貨が。
ああ、なるほど。へえ。
でもね、ちょっと今金の延べ棒に変えたらそっちの代わりってことが分かったんで、ある程度。
何？
そういうのに変えてとかやってるんですけど、いやなんかね。普通に楽しいですよね。
何
いや、これね、最初僕アウターワールドとごちゃになってたんですけど、アウトワード。
そうなんや。
名前がね。
ほうほうほう。
これロールプレイで分割画面とかにもできたりとか。しかも、
りょうさん。一緒にできるんや
ったっけ？オンラインもできるってどういうことだと思いながら、これ。
へぇー。
りょうさんやるんやったらまたオンラインしてくれたら。
アウトワード。ああ、うん。いつでも僕もできますけど。
二人だったら二人盗賊でも大丈夫だって。
何？で
も寒いからね、冬になったら雪降ったら、せっかく最初なんか着てた鎧あるじゃないですか。やっと強いの、そこそこ強いのに手に入れたって。
はいはい。
でもそれじゃ寒すぎるから、 毛皮の弱い鎧みたいな、なんか服に着替えてとか。
お
ー。それでも寒いんですよ。松明持ってたら、ちょっとあったかいんですよね。
お
お。松明持ってたら夜見つかるしな、みたいな、なんか。
ああ、なるほど。
いや、なんかね、謎っていうか、なんか味がありますよ、なんか、いろいろ。
ああ、やろうね。
なんか、その、ハイファンタジーって言っても、それこそドラゴンエイジとか、ああいう、
はいはい、
洗練された感じがしないですね。ちょっとなんか、敵もなんかね、
まあ、
なんかこれエビみたいなやつって言って、なんかでっかい、人間以上でかいエビみたいなやつがね、ザリガニみたいなやつが、こう、
はいはい、
なぜか電撃飛ばしてくるんですよ、最初の。もうそれ最初電撃に当たったら仲が立っただけで死ぬぐらいの、最初のなんかこう、ハードルの敵なんですけど、モンスター。まあ、雑魚キャラでおるんですけど、初めて倒して名前出てきたの見たら、シャコって書いてるんですよ。
まあ、それは翻訳のあれかもしれんけど。
あ、そか。こんなシャコ知らんぞで、でかい。雷の、まあね、飛ばしてくるって。いや、なんか。
まあ、そう訳すしかなかったんかもしれんけど。
シャコとかだよ。うん。いや、なんかすごい、ね、見たこともない、まあ、なんか、凶暴な犬みたいなのかな、みたいな。まあ、もうハイエナって感じですけど、ちょっとハイエナに見えへんな、みたいなね。
ああ。
うん。いや、確かに。
あ、でも、なんやろ。その、インディーが持つ自由さみたいなのがすごくあるゲームだと思うんやけどな。
お、これインディーゲームなんですか、これは。
いや、難しいとこやけど、まあ、これが初めての、開発会社なのかなっていう。
あ、そうなんですね。
このゲームが。まあ、開発元かな。
今ちらっと見てた。あ、でも今、ウィキペディアをちょっと見たら、こう、まあ、英語のやつの訳してる、翻訳、自動翻訳なんで、あれですけど、カナダってのスタジオ開発って書いてますよね。カナダって、なんか珍しいような気がするんですけど。
まあ、どうなるね。まあ、いろんなところで、まあ、いろんなね、やっぱり優秀な人たちは、
うん、
いろんな発想を持った人たちおるやろうから。
いや、なんか、
うん、
ほんまにね、最初ひどいって、なんかゲーム作るぐらいひどいと思いますよ。なんかこう、いや、まあ言ったらやられたんですよね。なんか、盗賊かその苦手か忘れましたけど、やられたら、こう、始まってパッて気づいたらね、どっかの牢屋で自分が身むくるみ剥がされてるんですよね。
はいはいはい、
なんかそこ、牢屋に何人か人って、働かされてるんですよ、なんか。ほんで、なんか、ツルハシとかで、ね、なんかこう、なんかこう、鉱物を掘って、それでお金稼いで、なんか、その監修みたいな人に払ったら出れるかもしれないみたいな感じで、でも自分のせっかくお金を貯めた鎧が全部どこかの宝箱があるんですけど、まずそもそも牢屋から出られへんっていう状態で、うわーっと思ってて、なんか間違ってその監修みたいなやつなんか戦ってしまったんですよ、僕。だから即自分裸やから殺されて、で死んだら外の今度全然知らん海のとこ出てきて裸で。ええー、って、さすがに、その宝箱は、ちょっと、自分の全部入ってるから無理やわ、と思って。で、探したら、どうやらここっていうのが、要塞みたいなとこがあったんですよ。で、そこ入ったら、まあ、牢屋があって、要塞、そこに人がおって、あ、ここやわ、と思って、そこのおっさんに、お前なんでこんなとこ来たねんって言ってたときに、ただの通りすがりだっていうのと、一晩止めてくれっていうのがあったんですよ。
はあ、
一晩止めてくれって言ったら、ああ、ここはな、泊まるとこはなんぼでもあるんだって言って、真っ暗になったら、起きたら、裸で牢屋の中におるんですよ。泊まるとこいっぱいあるってそういうことかーって。まあでも、まあ元に戻ったんで、これでやっとまた取り返せるな、みたいな感じになったんですけど。で、これでセーブが戻れないんでね。もう絶対もう苦労したもう武器は取り戻したなんて仕方ないですよ。だからなんでロードできへんから。もう、
ね、
みたいなね。だから、
はいはい、
もうすぐリセットみたいなのはできないですよね、結局ね。
ああ、なるほどね。
もう受け入れるしかない。裸になってしまった自分が悪かったって。もうだからもう、なんとかそこから宝箱を見つけて、自分の服とか全部取り返しましたよ、なんとか。で、出て、俺は一体何やってんや、みたいなね。そもそもどこ行こうとして、殺されて、その中で目が覚めたかも、忘れるぐらい長くそこから脱出する時間がかかって。ただなんかこう、緊張感がね。まあ、りょうさんの、いわゆるグリムドーンとか、アイディアブロ系の、死んだら即全て終わる、みたいなほどスリルはないかもしれないですけど。
まあでも、俺がやってるのは、ローグライクな感じじゃないからね。
うん。
はい、ごめん。別に死んでも特にペナルティがないから。
ああ、そうなんですか。
そうそうそう。あの、ディアブロとかはね。
あ、すべて消えるわけじゃないですか、データが。
ああ、全然。それが、いわばローグライクっていうやつだけど、ローグライクは俺実はあんまり好きじゃないんで。
好きじゃないけど。いや。
自分がやってきたものが残ってもらわんと困るなっていう。うん、
だから、そういう意味では、これゲームは、そんな風にな、裸になってますけど、どこかの近くに、一応全部ちゃんとあるんですよ。で、毎回そういうシーンなら裸になるというのも、裸になったりとか、その閉じ込められるみたいなんてほぼないんですよ。どっちかって逆に、なんかもう、それで僕パップしてたんですよ。間違って死ぬじゃないですか。うわーって、またやられた。これどこやって、なんか謎の怪物に助けられたみたいな、怪物の住みかみたいなところに行って、
ね。なんか聞いたことあるな。
ほんで、ほーって目が覚めたら、宝箱あって、あ、横にリュックがあって、あ、全部揃ってるわって。宝箱見たら、今持ってる武器より強い武器入ってるみたいなね。ほんで、そのモンスターの人に喋って、ありがとうございますみたいな感じで出て。で別にわざわざ死んでるわけじゃないんですけど、次のとこいろいろここ行こうと思ったら死んだら、今度また別のとこに目が覚めて、そこの宝箱に犬が入ってるみたいなね。なんかそういうラッキーでちょっとずつ強くなったりとかね、することもあるんで、はいはいはい。で、最初はだからそんなばっかしやってたんで、あ、死んでも街に誰かに助けられたとか、そういうなんか安全なとこに、なんていうんですかね、置いてかれただけなんやと思ってたら、たまにそういう、身ぐるみ剥がされたって言われて。何や、やっぱりあかんやん。死ぬの別にええやんと思ってたけど、あかんわって。
なるほどね。
だね。
そう。まあでも、まあ、面白いゲームだろうなっていう気はしてたんで。
そう。
だからその、うん、俺とかワッツが、うん、まあ、ウォーフレームを遊んでるとさ、
うん、
時々、ピコンって言って、うん、もうペガが、
アウトワード
遊んでますって出てきて、うん、おいなんかやってるらしいねって言って、ワッツとしながら、
なぜバレてんだ、頑張ってるね、俺のやつは。
そう、だいたい週末になったらピコーンみたいな。
ピコーンって、ね。休みになったらピコーンって、アウトワードやってます、ね。いや、なんかちょっとやってみようと思ったら、なんかすごいセールで安かった時があって、買って、
そうよね、
まあなんか評価的には、なんか好き嫌いが分かれる感じなのかなみたいな感じだったんですけど。
多分ね、あのゲームはそう、それが普通やと思うわ。
うん。
大絶賛されるゲームじゃないでしょ。
確かにめんどくさかったりするのは嫌やったらね。うん、
そうそうそう。だから、実はまあちょっと今、Steam のページ見てみたらさ。
うん。
まあ、その 88% オフ。
うん。
まあ、562円で手に入るんだけど。
そう、みんな買ってください。って言っても、みんな買ってくださいって言うと、多分買った人の中では、何やねんこれって。
絶対そういうゲームやと思うわ、これは。うん、だから賛否、今は賛否両論やけど、賛否両論が、それが普通のゲームやと思う、これは。
確かに。これはそう、うん、特にそうやと思いますね、本当に。
これが大絶賛されとったらみんな魔像ばっかりやな、みたいな。
うん。でも多分、なんか、思ってるほど、なんかこう、いや、だからそれが多分僕の中で、なんかいい具合ぐらいの厳しさなんでしょうね、多分。厳しすぎて、ほんまなくな、なんかこう、今までアイテムあったのに、本当になくなるとか、死ぬためになくなるとか言ったら僕多分続けれない。
で、そうやね。
うん。多分、それなりに、みたいな感じなんで。うん、
だから、クソゲーだから賛否両論になってるんじゃなくてっていう。うん、
尖ってるって言ったら近いから、なんか。
そうだね。楽しめる人と楽しめない人が、やっぱりはっきり、はっきりって言ったらおかしいけど、まあ分かれてるゲームだからっていう。
なんかまあ、こう、ちょっと リアリティを持たした、冒険を、こう、求める人には合うのかな、なんか、
そうね。なんか、まあ、ちょっと俺はやってないからよくわかってないけど、まあ、魔法を覚えるにしてもすごく大変な、みたいな。
そう。魔法もね、魔法も僕、だからたまたま、死んだ時です
よ。うん、
死んだ時に、いや、別のところの、まあ、いわゆるマップみたいなところに行って、そこ行ったら魔法が覚えれるんちゃうかな、最初、思って行って、そこも、だから、町がこの辺にあるっていう地図があるんですけど、そこにたどり着けずに死んで、全然別の場所になってまって、もう無理や、戻りたいと、戻ろうと思っても死んだら、その町の人が助けてくれて、お町これだって。で、そこのなんか話から、どうやらここに行けばっていうのを聞いて、まあ行って、まあ結構苦労して、初めての魔法を使えるようになった魔法が、なんか、焚き火の火をつけれるだけみたいなね。
いいじゃないの。ぼーっとつけるんや。
最初ね、最初。しかもそれ、マナを結構使って、もう何回か使ったら、なんかこう、あれ、結構、あ、でもその魔法は結構使えたんかな。でも最初そこから始まるんですよ。そこから今ではもう、火ぼーって僕出せますから。
ああ、マジで。
そこは松明かランタン持っとかないとダメですけどね。ボーって。
ああ、なるほど、なるほど。火種が。
基本的に、その魔法を覚えるときに、ただ魔法のマジックポイントみたいなのを最初初めて分けるときに、体力とスタミナを減らして魔法ポイントもらうんですよ。結構減らしたら魔法使いよりになるけど、その代わりめちゃめちゃ貧弱になるみたいなね。どれぐらいしたいんやろってもう分からなかったんで、なんていうかね。最低限の魔法の人になってるんですよ。だから、とりあえず。
ああ、なるほど。
だから、
とりあえず使えるよ、みたいな。
そう、ひぼーってやったらね、もう寝るまでできない。一回しか。
一回使ったらみたいな。
そう。最初ひぼーってね、使ってね、敵を、今までなかなか苦労した敵を燃やして、あとこう、なんていうんですかね、盾でガードしたら勝手に死んでいってくれたから、これめっちゃ使えるやん。すごいやん。で、俺最強やんと思ったら、次もう火が出ない。あれって。マナーが不足していますって。
なるほど。
いや、まあ、そういうのにイラッとする人は絶対向いてない。
ああ
。けど、まあまあまあ、そこまで不親切じゃないよってことを言いたいんですよ。なんかもう、ものすごく大変そうって こう思われると、なんか、ちゃんとそういうとこはこう、そこまでじゃない。だから、死にやすいけど死んでも、すぐアイテムが全部なくなるとかじゃないようにしてくれたりとかしてるし、
はいはい、なるほどね。
でももうメインのストーリー忘れましたね。だから
はあ、
そこはちょっといまいちですわ。そういえばメインのストーリーのだからジャーナルみたいなのあるじゃないですか。いわゆるこう見れるの
って、あーはーは
ー、そこがね、
その辺がない。
出てるんですけどなんか、
あ、
どうしたらいいか分かりにくい。
ああ、なるほど、なるほど。
のと、クリアしたはずのやつがまだ残ってたりとか、なんかそれに不具合が僕のやつを。
へぇー。ほうほうほう。
いやいや、これはやったよっていうのはまた出てたりして、ずっと。
へぇー。
クリア後じゃないところに残ってたりとか。逆に、
なるほど、
その、やらなあかんやつは、大まかついてるのは載ってるけど、実際どうしたらよかったんやったっけ、うん、みたいなのが。まあでも、とりあえず、もう明日の食料やな、みたいな感じなんで。
なるほどね。
うん。
いや、まあ、面白いゲームなんじゃないかなって、俺も。
うん、なんかね、味があります、味が。まあ、だから、りょうさんに合うかって言ったら、僕の中では、なんか合いそうな気配はしますけどね。
まあ、いつかね、やろうかなと思って、俺も手に入れてた、うん、積んではあるけどね。
うんうん、番組途中ですけども、ここで笹山さんの今回の曲を かけさせていただきたいなと思います。笹山さんの曲ね、まあいろいろたくさんありますけど、なんていうんですかね、こう、すごいシャウトというか、激しいというか、そういう曲もまあ素敵なんですけど、結構ね、僕、グッとくるのが、抑えめ？なんかこう、ボーカル自体もなんかちょっと抑えめみたいな感じの曲もね、いやー、なんかすごい、こう、染みるなっていうのがあって大好きなんですけど、まさにね、今回ね、かけさせていただく曲がそういう感じで、グッとくる大好きな曲なんで、聴いてください。笹山さんでアルバム、群像スパイクヒルズより、夜の続きを。
夜の続きをしよう、街は動き出したろう、愛も変わらずのまま、誰かの歌を歌う。君はどこへと向かい、僕は動かないだろう。なんとなくならわかる。誰かが息を止めた。いつの間に行き過ぎた言葉からすれ違う世界だ。簡単には見つからない答えを。朝の光が明日を昨日に変える。なんとなく違うこと、本当は全部知ってたぜ、知ってたぜ。朝の話をしよう。
まあまあいいゲームだと思いますよ。
アウトワード。
アウトワード。
スチームで、セールで今500円も。
今580円ぐらい。
いや、僕もだからそれぐらいの値段で買ったと思うんですけど。
ああ、そうやね。
もう、元は取ってますよ、これは。
そうやろね。
うん。めっちゃ
面白い。500円やったらまた取ってるよな。
めっちゃ面白いけど、全然進んでないような気もするなって思いながら。いやー、いいですよ。
おすすめ。
いや、もうな、僕の中ではね、そのなんか、その他の人のことを考えたら、
はい、
やっぱりその好き嫌いは出るゲームだって客観的なところはありますけど、もう自分の感想だけ言ったら、はい、もうみんなでやってほしいって。神ゲーって。
オンラインでやろうぜって。
オンラインどうなるんやろ、オンライン。で、これ、ね、オフラインでも2人できるんですよ、このゲーム。
あーらしいね。
分割で誰がやるんやろうなって思いながら。
そんだけど、ようつけたなって。
そうそう。いや、だから僕、やる、ちょっと、なんていう、ディビニティ、オリジナルシーンも、なぜか同時プレイできるんですよ。
そうやったな。
あんなゲーム、2人同時プレイって、オフラインでやる人いるのかなって思いながら。
ね。
だから、いや、でも、だからそういう、分割は神ゲーっていう僕の中でちょっと
何
なんか鉄板ができてしまったかもしれません。分割できるロールプレイングゲームは神ゲーって。
なるほど。
バルダーズゲートとか分割できるのかな。
どうやろうね。
いや普通できないんちゃうぞ分割。
いやでもね、分割できるロールプレイが神ゲーって言われると
うん
すごくおすすめな。
え、部活的なの？
まだ出てないけど。
あ、これから出るゲーム？
はい。
え、もう分割決まってる。
基本無料な。基本無料な。
無料？
はい。あのね、パソコンの。
どんなゲームだ？
まあ、これは、あれだけど、パスオブエグザイルっていう。
またか、それか。
2がね、実はね、
うん、
分割して、一緒の画面で、まあ、2つに分割して遊べるという。
え、ほんとは、ワッツが、こう、ワッツがりょうさんちに来たときに、
はい、
同じ画面でパスオブエグザイルできるってことですか？
そうね。
すごいじゃないですか。なんでそんな機能？
いや、僕にもわからないけど、そのデモプレイとかやってるのか流れとったね。
まあ、それはね、僕は分割でやらないかもしれないですけど、
はい。
神ゲーですわ、絶対。
ローフィングや
る
ね、
分割って。
そうやね。ワッツもね、なぜか、パスオブエグザイル2はね、ちょっと情報をいろいろ仕入れながら、なんか待ってるみたいで、うん。
マジか。待ってる間アウトワードしようぜって。
ああ、アウトワードね。
うん、すごいな。
まあ、いや、ほんでちょっとね、今、うん、まあ、スチームのページを見ててさ、
うん。
アウトワードを、まあ、開発元はアウトワード、
うん。
だけだけど、やっぱりパブリッシャーっていうのがおるやんか。
うんうん。
パブリッシャーが何言ってんのかなって見たときに、
うん、
一つね、キングダムカムデリバランスというゲームが、
うん、聞いたことないです僕は。
見つかって、ああないかもしれないけど、
うん、
俺そのドラゴンエイジをクリアしてさ、
うん、
その後にホグワーツレガシーもクリアして、
ああその前出たけどちょっとやってた時ですわ。
うん。
うん
で、いや、ちょっと止まっちゃって、ホグワーツレガシーは。でも、うん、ドラゴンエイジをクリアした時に、自分の中で、ちょっとゲーム熱がまた上がっててさ。
うんうん。
で、ホグワーツレガシー途中やったなと思って、そのままずーっとやってクリアして、
うん。
いやー、面白かったわと思って。
うん。
で、また新たなゲームとなった時に、ちょっと友人から勧められて、職場の。
うん。
キングダムカムデリバランスというゲームをやってたんだけど、
うん。
これもいわば、一般人。
一般人好きなんやな、うん、このかん、あの、会社。
どうなんやろね。まあ、一般人の、まあ、鍛冶屋の息子が、
うん。
まあ、好きに生きるゲームなんだけど、
うん。
まあ、かなり厳しいゲームであって、
え、厳しかったんか。
一人称のゲームなんだけど、
うん。
その、1対1ならなんとかなるけど、
うん、
集団にはまず勝てない。
あ、それはアウトワードも一緒ですよ。
アウトワードも一緒かもしれないけど、もうね。
好きやな、それ。
うん、まあ、パブリッシャーが好きなのかどうか、まあ、開発元は違うんであれなんだけど、うん、まあ、そういうゲームで、それをやってたんだけど、
うん、
まあ、これが6月の末ぐらいから始めたんだけど、
うん、
俺、その時に実はコロナにかかったんや。
いや、マジか。
ほんで、まあ、俺めちゃめちゃしんどくて。
うん。
まあ、ゲームをできんと。
まあ、最初ね、本当にしんどい時なんかゲームどころじゃない。
で、まあ、席も止まらんかって、ちょっと俺大変だったんだけど。
うん。
まあ、2週間ぐらいしたら、まあ、もちろん。
うん。前回。
まあ、ね。まあ、前回、まあまあ、そうやね。席も収まってっていう状態になった時に、
うん。
キングダムカムをやる元気がなくなっちゃって。
あ、もう今ちょっとしんどいなと。あれはと。
あれをもう一度、もう一度って言ったらおかしいけど、あれを、うん、あれちょっとしんどいなと。で、ちょっとそれ以来、なんか面白いゲームがないかと探してる状態やな。
アウトワードで。
だから僕もアウトワード、二
人以上敵がいてたらですよ。もう罠をね、縄に、で、そこは足引っかかったら、下からもうなんか鉄の、なんていうの、釘がボーンって出てくる罠を2、3個仕掛けて、もう武器に炎が出るような油塗って、それで遠くから弓を撃って1匹ずつ呼び寄せて戦う。リュックを。落としてって。
ねえ。
そういう感じなんで。
ああ。
まあ、でも、鍛冶屋のが厳しいんちゃうかな。
鍛冶屋はね、まあ、序盤からもう、ねまあ、まあまあ、だから厳しい話で、うん、まあでも、面白いゲームではあると思う。
それで言うと、アウトワードも、同じ会社だけに。
まあまあ、パブリッシャーだけなんでね。 作ってる開発元は違うけど。
だから違うんか。
いや、まあ、見た感じは同じパブリッシャーやな。
パブリッシャーはそういうのが好きなんやな。
かもしれへんけど。
あ、でもあれですよ、これ。ウィキペディア見たら。
はいはい。
続編、アウトワード2。2024年3月に発表されたって書いてますけど。
ああ、一応、キングダムカムレデリバランスも、2がもう出るな。多分、もうすぐ、ちょっとしないと。
人気あるんじゃないですか？人気あるんじゃないですか？
あるでしょう。
この外国のウィキペディアでも、このゲームは賛否両論の評価を受けたってやっぱ書いてる。
いや、だから好きな人はね、絶対好きなんだよね。だからクソゲーと言い切れない部分が多分あると思う。万人がクソでゲーだと認めない。
そういうの。好きな人は好きな味ですなって言われるやつですね。
そうやね。
いや、でもこれ、もうこれ以上し難しかったら僕絶対もう無理ですけどね。ま、なんか、ちょうど
いい塩
梅。いい感じで、だから、いい感じなんで、ドキドキしながら、こうワクワクする、いわゆる、冒険な感じが。
はいはいはい。
あ、この感じ好きだな、みたいなね。もちろん、ドラゴンエイジみたいな、インクジションみたいなのも好きですし、
はいはい、
うん、全部好きですけど、あ、これはこういうところがドキドキして、はい、なんかこう、だって、もちろんファーストトラベルなんか存在しないですからね。ものすごく遠くに行っても、自分の足で戻るしかないんで。
はいは
い、いやでも、そもそもそれがだから、まあ普通っちゃ普通じゃないですか。こうワープみたいなのないのって、
まあね、
全然。だからそれをもうなんか、めんどくさいやんってもう普通に思ってしまう。タイプの人は多分無理だとは思いますけど、
うん、
なんか、まあ自分が行って、普通の現実世界と一緒に、ね、戻らなあかんとき戻らなあかんみたいなだけで。
まあね。まあ、
うん、でも、なんていうかね、行って絶対その街に戻らなあかんとかはないんで、自分でもう戻らずにこのままここ行って違うとこ行こうかって思ったり、戻って物売りたいなみたいなんで、戻っていくかみたいなとか、本当に、基本的には、まあ、マップ移動ありますけど、オープンワールドなんで、自由にこう、歩いていってみたいなんで。うん、なんか、ね、うん。まあ、多分、対馬を歩いて移動する、りょうさんなら全然
そうや、ね、
いけるんじゃないですかね。だから、次々ストーリーが、メインのストーリーがあって、次々それを、こなすじゃないですけど、先を見ていきたいみたいな感じのタイプの人には合わないかもしれない。
難しいかもしれないね。
こう世界観にどっぷり没入するのが好きなタイプの人みたいな。
はいはいはい、
だってさっさと行こうぜみたいな人はちょっと無理じゃないですかね。なんか
そうだろうな、う
ん。多分もうなんかその普通に外に歩くの、うん、歩いて敵と遭遇とかなんか発見してみたいな自体がこう面白みを感じれるかというか。
ああ、うん。俺的にはワッツタイプかなと思ってるけど
な。あ、
未だに。
ワッツいつまでも出られないんちゃいますかね、出発冒険。
多分、まあどうなる。
準備していっぱい。
ね、
結構な。あ、ワッツ好きかもしれない。あ、ワッツ好きかもな。好きかもしれないです。
うん、あれ誰だっけ、小島よしおのゲーム。
デスストランディング。
ああ、そうそう、うん、デスサーで、もう、飛んでたけど、あれを未だにクリアしてない男やからな。荷物を運ぶために。
おじいちゃんに、おじいちゃんに運んでる。
おじいちゃんには運んでんちゃうから。未だになんか運びまくってる男やからな。
いやもうね、僕ロボット対応してましたもん、途中から。おじいちゃんとこ。壊れますけど、あんなとこやから。
いやいや、俺もジップラインをすべて網羅して、どこでも行けるようにしてたけど。
なんかそれは楽しいですよね、じゃあって。
そうやね。
行くのが。
さすがに俺はクリアしたけどね。
うん。
面白かってクリアしたけど。うん、だから、ワッツ君はそういうのを、いつまでも楽しめるんじゃないかなっていう。
やったら、うんどうやろうな。まあ、それこそ、本当にこれは、なんかいけそうな気もしますけど、
おう
もう、りょうさんに、 いやーこれはもうオリジナルシーンだなみたいなね。ちょっと俺には無理やったわって言われる可能性も全然あるし、いや面白いでって言われるような気もするんですけど、
多分面白いやつな、
うん、なんかね
思ってるんやけどね、
味があって、
うん、
もう最初はねもう本当にまあ、ちょっとでっかいなんかこう槍みたいの振りました時もこんなにすぐフラフラなるんかって、まあそらそうやろうなと思って、重たそうやしなと思いましたけど、フラフラなったらほんまになんか全然振らずに殴られまくるんで、ポポポポってかといってフラフラやから逃げられないし、
はいはい、
うん、みたいな、そうかって思いながら、
ね、まあまあアウトワードはいいんじゃないでしょうかね、
うん、うん、いやだからもうちょっとやってよりね、りょうさんにもう次回もプレゼンして、プレゼンして、
はい、
しばらくここから何回連続もアウトワードばっかり、りょうさんに語ろうかなって。
まあ、ねえ、次が何ヶ月後かはわからない。
マジですか？いや、もうりょうさんを出せよって、みんな。
いやいや
言ってる。あ、でもちょっと今日は、ね、まあ僕の話もだいぶしてしまったんで、
はい、おう、
まあ、次回にまたりょうさんの溜めてるゲームを話で、ね、溜めてるというかやったゲームで溜めてる話があると思うんで、
ああ、まあでも一つだけ、
お、今言えそうなのかな、
まあややるな、ややるゲームがないとか言いつつも、まあちょろちょろやってるゲームが、
うん、
デスペラードス3という、
なんか聞いたことあるような気がするな、うん、
あのね、前っていうか、昔話したかな。シャドウタクティクスっていう、
あの、
ね、そのすぐセーブからやり直せるゲームなんだけど、どう言ったらいいのよ。
セーブからやり直せるゲームで普通、それが当たり前のような気がするんですけど、普通に。
もうだからゲームやってたら1分ぐらい経ったらセーブしてないよっていう、警告が出るぐらいのゲーム。
え、そんな細かくセーブせえって言う
の？だからね、そのトライアンドエラーみたいな。え？
セーブ劇のゲームですかこれは。
あ、デスペラード3はセーブ劇やね。
うん、
前あったシャドウタクティクスは、
うん、
日本の架空の話。
あ、そうだね。
まあ日本の戦国時代みたいな。
あ、なんでそんなにセーブを要求していくんですか？
あのね、だから、自分が考えた戦略が失敗したらやり直せるんやね。
うん。
どういう風にそこを攻めるかみたいな。
やり直せるんですか？
そうそうそう。それを、うまくいくように毎回やっていくっていう。これがね、一つのマップがめっちゃ広いって言ったらおかしいけど、
うん、
広くて、
うん、
その中で、その NPC っていうか、まあ、小さい奴らが、その、歩き回ってるんで、
うん、
その、なんていうのかな。まあ、だいたい決まったところは歩いてるんだけど、
うん、
相手の視界とか、
うん、
視界が切れた瞬間に、その、
うん、
やったりとかね、そういう、なんていうのかね、その、目標に向かって、誰かを暗殺しろって言うんやったら、その暗殺するために。まあ、ちょっと、西部劇なんで、その暗殺とかいうのはあれなんだけど、
うん、
でも、誰にも見つからずに、そのシナリオをクリアすることができるんで、
うん、
俺は誰にも見つからないように、その、見つかったら、ロードしてみて。これちょっとね、説明するのが難しいゲームなんだけど、なんていうゲームやったかな。コマンド、え、何だかな、コマンドストライクやったかな、なんかまあそういうジャンルのゲームになるんだけど。
コマンドストライク、
コマンドスやったかな、ちょっと、ね、何やったかちょっと忘れちゃったんだけどね、
うん、なんか僕今トレーラーちょっと見てるんですけど、そのでえデスペラードの方の、
はいはい、
なんか岩落としたり、
あ、そうやね、
これは、
まあ、そういうギミックももちろんあるんだけど、
どういうこれ、ターン制ですかこれは。
ターン制ではないな。
ない。普通にこう、リア、そのままこう、リアルタイムにアクションみたいなのが、うん、起こってるんですかこれは。
動いてて、 その時々で自分が、まあこういう風に動くみたいなことを指示しながら、指示って言うとおかしいな、うん。一つのキャラクターを動かすんだけど、
うん、
その時に、三つのキャラクターを全部同時に、こういう行動、まあ、一人はあいつを殺して、一人はこいつを殺して、一人はこいつを、なんかまあ締め上げるとか、
うん、
そういうのを同時にセットしたりとかして、
もうむ
す、で、その前にセーブだけしといて、うん、実行して失敗したらまたセーブからやり出すみたいな。
もうそれも、もともとそういう、それはりょうさんのやり方というよりも、もう、それをみんな、どっちかやったらみんなそんな感じで遊ぶ前提ぐらいの感じで作られて
る。だから1分経ったら、ちょっとセーブしてないよって怒られるような。大丈夫かいみたいな。
マジか。
これが、むちゃくちゃ面白い。俺とワッツはね、めちゃめちゃ面白いと思ってんだけど、まあでも一つのマップが広くて、だから結構頭を使ってしんどくなるよ。大変やから。
なるほど。
なかなか進まないんだけど。
もうなんかまあ、クリアした時に、まあ、うん、頭を使いすぎたみたいな、こう。
だから、やったっていう。
うん。
おっしゃ、でも次はもうちょっと待とうか。また今度みたいな。
なるほどね。
そういうゲームを、この、ミミミっていう会社なんだけど。
うん。
作ってくれてて、この、シャドウタクティクスで俺はめちゃハマって。
うん。
デスペラードスを、3、まあ、1、2はなんか別らしいけど、3はミミミが作ってるんで買って。
うん。
で、今やってて面白い。じゃあ次の、シャドウガンビットっていう、今度は海賊がなんかメインのやつがあるんだけど。
うん。
そのゲームでミミミは解散しちゃったんだよね。
あ、そうなんですか。
もう、俺はショックでね。学習、いや、めちゃくちゃ面白いゲームなんだけど、作るのがやっぱり大変やねんって、その、いろんなパターンでみんなが攻めてくる。
なるほどね。あ、確かにそう。
一つのマップでずっと NPC とか動いてて、
うん。
まあ、その一定の、その、動き方をしてるわけだけど、
うん。
それをやっぱりずっと作るのはやっぱ大変みたいで。
うん。
ほんで、まあ、言ったら、大ヒットするわけじゃないからさ。
まあこれもね、そういう。
まあ、そんなにみんなに知られてるゲームではないからさ。
うん。
その好きな人は、それは知ってるけど、みたいな。
うん。
だから、まあ、解散してしまったと。
なるほどね。いや、なんか今僕が見てる記事でも、
はい、はい。
なんかこう、一個のミッションが、初見ではクリアに1、2時間ほどかかったりするボリュームで、その間ずっと頭脳をフル回転させることになるから、ぶっつけで遊んでると脳の疲労もヘトヘトで、って、適度に休憩取りつつプレイした方がいいかもしれませんって。
ああ、せやね。まさしく。でも、なんていうのか、その、クリア条件とか見てたらさ、
うん、
15分でクリアするとかさ、そ
ハード
マジかよっていう、うん、ははっていう条件とかがあるんだけど、
うん、
YouTube とか見とったらそういうのでクリアしてる人とかがおるからさ、
やるなって。
すげえなっていう。ああ、いやいや、まあまあ、でも、そういうゲーム、いや、これはすごい面白いゲームだと思うんで、めっちゃ頭使うし、まあまあ、いや、まあ、ごめん、その、ね、今ちょっとやってるゲーム、だから、それはまあ、主軸ではないんで。
うん。まあだから、そういうのをちょっと今やってると。
まあ、ちょっと一遍アウトワードもインストールしてみて。
お、やってみてよ。
まあまあ、やってみてみます
か。どんな感じか。
はいはい。
いや、大概今のゲーム面白いのが本当に多いんで、面白いなと思うんですけど。
そうやね。
なんか、ドストライクが来たなって。
へ
ぇ
ー、
うん。
そこまで。
いや、もちろんディビニティも大好きなんですけどね。大好きなんですけど。
ああ、はい、はい。
流れは大好きですけど、アウトワードもなんか、ああ、こういうのやりたかったぐらいの、まあ、それこそその、なんていうか、マゾすぎない感じ。 だけど、やっぱこう冒険してる感じ。
はいはいはい。
うん、もう街の外で出たらドキドキやな、みたいな最初。
まあね。
まあ、その感じ。まあ、それなんかこう、めんどくさい時ありますよ、こう。こう、寝ようとしたらテント、今あるんですけど、テントを立てて、長い、はいはい、何時間寝ますかっていうのを自分でこう選ぶんですけど、
はいはい、
あまり長く寝てたりしてたら敵に見つかりやすかったりするんで、適度に関心も入れながらって。はいはい、でもやっぱ睡眠取りたいっていうのをやると、やってると結構長い間テントにいるみたいになると、
はい、
そこまで長いこと寝ると今度寒いってマークが出てくるの、寒い。
へ
え。あ、こう、長いことこの夜、まあ、その季節によ るんですけど、あ、寒いになるんやなと思って、まあ、ほんとはちょっとこの横に焚き火立てよ、やろうかって言って、木を切って、火つけて焚き火つけて、寝ようと思ったら、ほんと暑いってマーク出てるんで、なんやねんって。お前の体は貧弱か、みたいな。
何
暑すぎます、みたいなんで。
わがままだぜっていう。
なんで結局なんかもう睡眠削ってその寒いってならんぐらいの程度にギリギリにしよう。いやーでも、それじゃあスタミナとか体力回復せえへんなと思って。でもたっぷり寝たら案の定起きたら風邪ひいてましたよ。風邪ですって。
何
咳が出てますって。ほんだら、ああ、風邪薬作らなあかんわーって言うな。風邪薬、あの昆虫と、なんかあの、紅茶作らなあかんわーって言ってね。
いい、
そんな感じなんで。
はいはい。
まあ、楽しいですよ。
おう。いや、面白いゲームだとは思ってるから。
うん。うん、まあ、だから、りょうさんが思ってるゲームのままですよ。なんで、一回やってほしいな。
なるほど。まあまあ、聞いてる人たちにも、超おすすめな。
そう。多分、なんか YouTube でいろいろ攻略とかもあるけど、まあ、どうしてもちょっとこれどうしたらいいんだっていうのは見た方があれかもしれないですけど、なんか基本的にこのタイプのゲームは苦労するのが面白いところもあるから、なんかもう、あまり攻略とか見ない方が面白いかもしれないですね。なんかこう。
うん、そうやと思うね。
うん、なんか自分で、あ、こうすればいいのかなとか、ああした方がいいかなって。
はい、ね。
ということで。
俺のやってるその、ミミミのゲーム。
うん。
もう攻略法なんか見たら全く面白くない。
あ、確かにそうですよ。それ、攻略を考えるのがゲームですもんね、これの場合は。
そうそうそう。
うん、
そこでもう、。
まあ、答え見るみたいなもんですよね、なんかもう、クイズの。
そうそう。それはやっぱ面白くないんでね。
うん。まあ、どうしてもそう、妻ってなんか何回やっても無理やったら、まあ、多少そうなんかもしれないですけど。
ああ。
基本はね、その戦略をすることが楽しいゲームなんだったら。
も
う
ね、
もうリアル、リア、そういうのでリアルタイムやったら焦るタイプやからな。
あー、まあリアルタイム
ですよね。まあまあまあまあ。
いやでも、あれはリアルタイムじゃないからね。
どれですか？
あ、いやいや、俺のデスペラード
さ。ああ、はリアルタイムじゃないですか、別に。
リアル、まあリアルタイム、ちょっとあれやけど、もうすぐ、もう本当にセーブして、セーブも3個残ってるからね。前まで戻れるから。うん、あかんと思ったら。
あかんと思ったら戻って。で、こっち
そう、しかもそれも、ボタンを1個押したらセーブできるからね。いちいちパッとやってセーブって選ぶんじゃなくて、パッと押したらセーブできるから。早押せっていうぐらい早セーブ。
対局ぐらいセーブしてますね。
多分
アウトワードと、
まあ、アウトワードとはまだ全然違う。
アウトワードはもう、まあ、確かにいつもセーブしてくれんだけど、してくれ自動やから分かんないですけどね。どこでどうセーブ。
いやいや、
まあ、まあ、
みんな良さがありますよ。
次回はあれですね、ようさんのまた別のやってるものがあると思うんで、その話じっくりまた聞こうと。
そうですね。まあ、まあ、僕的にはホグワーツもね、すごい面白かった。
ああ、ホグワーツの話もね、また次回聞かせていただければと。
まあ、もうみんな、ちょっと古い、ちょっと古いって言ったら前の
ゲーム。いや、それで言ったら、アウトワードも古いじゃないですか、だいぶ
まあ、それよりもまあ、 ね、ドラゴンエイジも古いけど、
ドラゴン、確かにね、ドラゴンエイジインク、だってドラゴンエイジインクイジションの話した時、誰かリスナーの方一人がなんかドラゴンエイジインクイジションの話してくれてるって、
古すぎるだろ
う、そうそう、逆に今してくれてるの何目指してるんでしょうね、多分。
まあまあ、まあまあ古い古いなかなか最新にはいけない、
最新にいけないんで、僕が最新、まあ、だいぶ遅れてるんですね、
まあいい、
まあそういう感じでまた次回話してください、りょうさん。
了解です。
はい、じゃあ締めさせてもらってよろしいですかね。
まあどうぞ。
番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベットでペガ屋根裏アットマーク gmail.com、 ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛ててお願いします。今回の入力はも笹山さんでスルリです。スルリを含む笹山さん関連デジタル曲 iTunes ストアや Amazon MP3 で購入できます。サブスク音楽配信サービス Spotify では全アルバムを聴くことができます。YouTube でも楽曲やミュージックビデオが公開されています。あとオンラインショップのすずりでは笹山さん関連のオリジナルグッズが取り扱われてますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ではまた次回の配信でお会いしましょう。さようなら。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
大事なことはいつも伝わらず、するり相変わらずのままでいられた二人。街はもうすっかりと懐かしく変わり、昔のこととわかりすぎる一人。